おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
岩崎渉さん、1976年生まれで、3歳の時、筋ジストロフィーを発症し、胃ろうと、それから、経管栄養、人工呼吸で生きておられる。どうしようもない時に悩むこの方も、本に支えられてる。俳句とかですね。彼がまず種田山頭火に惹かれて、種田山頭火ってないんだよな。貧しゅう住んでこれほどの花咲かせるか、種田山頭火、そんなのありました。これ写真付きだから濃厚に覚えてるの。傾いた農家、
はい、
申し訳ないけど今にも崩れそうな、
はい、
その崩れそうな農家の玄関、さまざまな春の花が鉢植えでいっぱい咲いているので、そこに山頭火の貧しゅう住んでこれほどの花咲かせるか、ジーンと来たの覚えてるな、
はい、
こんなのもあったな。夜飯ばかりの飯を食う、
はい、
おかずがない、
飯だけ
の飯を食う。この岩崎渉さんは山頭火の後に川端某社という結核に苦しみ続けた俳人、その俳句が好きになります。某社は歌います。冬晴れを吸いたき金屋精一杯、冬の青空、それを見上げて結核に悩む俳人は、ああこの冬の空の大気を胸いっぱい吸いたいね。病と格闘しながら切ない日々の中歌を作る。春泥に子らのちんぽこ並びけり、春泥に子らのちんぽこ並びけり、雪解け。
春麗？
春麗？春の泥ですな。
泥か、春の泥。
雪が溶け始めて。
はい。
また小学校から帰ってきた男の子がずらーっと並んで、立ち正面してるっていう。
あ、そう。
残雪に、おしっこかけてるんでしょうね。
へ
ぇ、また微熱、つくつく奉仕、もう黙れ、うん、熱が続くんですな、結核だから。つくつく奉仕がすっごく泣いてる。それに向かって思わず短気にも黙れと言ってしまったという。青ガエルパッチリ金のまぶたかな、これもいいですな。病なんですけども、病の人特有の鋭い感受性で素晴らしい句を見つけていくんですね、
はい、
やがて著者は同じ金萎縮硬化症で悩む折笠美舟と出会います。この人は詩人ですね、
はい、
美醜美しき秋というこの方は詩でその己の病と己の存在を歌います。ちょっと字面が難しいけどね、
はい、
弓取る手は動かず、馬狩る足またなえ、つぶてとなす声も出ず、ただ目を見開いている鳥で、自分のことですね、
うん、
弓を引こうにも手が動かない、
はい、
馬を走らせるつもりだが足もなえて動かない、石のようなつぶてのようなそんな声ももう出ない、
うん、
ただ自分は目を見開いている、そして砦から監視するように世界を眺めている。
わあ、なんか迫力ありますね。
動かぬ手足に絶望しながら、それでも生きている俺は砦である、そういう詩を立ち上げた詩人、そしてそれを読んで感動する岩崎さんでありますよね。ギリギリのところまで追い詰められ、自死も死んでしまおうという衝動に身を焦がしながらも、絶望している自分と、その絶望の中でも立ち上がろうとする自分がいるという。そして岩崎さんはその自著の中で綴っておられますけれども、絶望する人の胸に響く言葉を紡ぎ出すことができる人は絶望にいる人だ、
うん、
絶望している人を救い出す言葉が紡げるのは絶望している人なんだっていう、うん、いい言葉だよね。ただ目を見開いている砦、
はい、
母さんに口をこぼしましたけど、毎日バタバタ忙しいわけじゃなくてね、特にまたコロナのひどかった時だったから、
はい、
やることないとちょっと体を動かした後すぐ座り込んでテレビ見ちゃうのよ、 やっぱりニュース見ると気がめいってな、もう世界のあそこの国の人たちが気の毒で気の毒でな、それでその反対側の敵国の偉いさんなんか出てくると腹立ってな、それがまたいい加減しないんだけど、朝それ見といてで昼飯食ってまたやることなくてまた見ちゃうんだよな、めぐみくんの番組とかな。
はい。
それでまた一休みしてまた夕方時になったらまた夕方のニュースを見て同じことの国どんどん気がめいってくんだよな。
いや、なんだろう、こう、目を背けちゃいけないし、知っとかなくちゃいけないから、見なくちゃいけないって思うんだけど、見れば見るほど、こっちの気持ちも、どんどん落ちてくんですよね。
しかし、あえて言うならば、絶望する誰かを救うためには、私たちも絶望しなければならないという、この言葉。いやー、申し訳ない。いいこと言っちゃった。
自画自賛。
悪い病気でございます。この次また、明日の笑い田の上で。